逃げるは恥だが役に立つという言葉があります。この言葉を聞いて、多くの方は、数年前に放送されましたテレビドラマのタイトルを思い浮かべるのではないかと思います。そのドラマの主題歌とともに、恋ダンスが大変流行しました。この逃げるは恥だが役に立つ、これはもともとはハンガリーのことわざで、後ろ向きな選択肢だっていい、恥ずかしい逃げ方だとしても生き抜くことの方が大切、そういった意味がある、ことわざであるそうです。逃げるということに対して私たちはどこかマイナスな印象を持ってしまいます。しかしたとえ逃げることが、その時には恥ずかしいことであったとしても、生き抜くことでその逃げたことが後の人生で何かの役に立つことがあるのです。逃げるは恥だが役に立つ、この言葉は本日私たちに与えられております御言葉に通じるものがあるのではないかと思います。ゲッセマネの祈りを終えたイエス様と弟子たちのもとに、十二弟子の一人であるユダと時の権力者に使わされた群衆がイエス様を捕らえるためにやってきました。ユダは自分の師匠でありますイエス様への敬愛の印の接吻を合図にイエス様を裏切りました。イエス様は特に抵抗することもなく、これは聖書の言葉が実現するためであると全てを受け入れました。弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまいました。少し前のところで、ペトロはたとえみんながつまずいても私はつまずきません、こんな威勢のいいことを言っていましたけれども、いざイエス様が捕らえられると、我が身のかわいさに一目散に逃げました。そして他の弟子たちもまるで雲の子を散らすかのようにイエス様をほったらかしにして逃げたのです。ここに弟子たちの人間的な弱さが描かれてあります。そして興味深いのがですね、今日の聖書箇所の51節と52節のところです。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまったと書かれてあります。今日の聖書箇所を事前に読んだり、先ほど知識の方が読んでくださるのを聞いてですね、なぜこの51節52節まで読むのかなと思った方もいらっしゃると思います。ここには逃げた若者のことが記されてあります。そしてですね、この51節52節というのは、これは福音書の中でもマルコによる福音書だけが記してある出来事です。ですから じゃあこの若者とは誰なのか、何のために福音書の著者マルコはこの物語を書いたのか、これは昔からいろいろと議論をされております。これは出来事としては恥ずかしい出来事です。身にまとっていた雨布を捨てて裸で逃げたなんて恥ずかしいことですし、また他の人からしたらどうでもいいことかもしれません。そしてそんな恥ずかしいこと、どうでもいいようなことをあえてここに書いてあるということは、それは相当強い思いがあってここに記されてあるのです。どうしても書かずにはいられない。それも福音書という神様の愛、イエス様の愛がたくさん描かれている、そして多くの人に読まれる、また口伝えに伝えられる、語り継がれていく、その福音書にどうしても書かずにはいられない、その強い思いを考えますと、これはこの福音書著者のマルコが自分自身のことを書いたのではないかというのが一番有力な考え方なのです。つまりこの逃げた若者というのはマルコのことであって、マルコは自分が逃げた事実をしっかりと書き記す、書き残したのであります。素肌に雨布をまとってイエスについてきたとあります。何が起こったのか興味本位で様子を見に行ったというふうに捉えることもできるかもしれません。しかしこのついてきたという言葉は従うとも訳すことのできる言葉です。イエス様には十二弟子以外にも身の回りのお世話をする女性たちなど多くの人が従ってきました。マルコも十二弟子ではありませんが従ってきた中の一人です。弟子たちは逃げた、イエス様を見捨てて逃げてしまった。それでも自分はついてきて従おうとした。しかし自分も雨布を捨てて裸で逃げてしまった。つまりイエス様を捨てて逃げてしまったのです。この私も十二弟子と同じく我が身の可愛さにイエス様を裏切り逃げてしまった弱い人間に過ぎない。その恥ずかしいことを、その逃げてしまったその事実をマルコは決して隠すことなく正直に書き記すのであります。この福音書記者マルコという人物は実は聖書の中でここでだけ登場するのではありません。使徒言行録にですね、使徒言行録の12章25節のところに、こういうふうに書かれてあります。ページでいうと237ページですね。使 使徒言行録の12章の25節のところにはこのように書かれてあります。バルナバとサウロは、このサウロというのは、後のパウロのことです。バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていったとあります。このマルコと呼ばれるヨハネというのが、マルコによる福音書を書いたマルコでは、マルコだと言われています。そしてですね、このあとすぐパウロとバルナバはこのマルコを助手に連れて第1回の宣教旅行、伝道旅行に出かけます。しかしマルコはその宣教旅行が始まってすぐにエルサレムに帰ってしまいました。その理由というのは、定かではありませんが、過酷な宣教旅行に、耐えることができなかったのか、マルコは逃げたのです。イエス様に従っていこうとして、イエス様を見捨てて逃げて、そして宣教旅行で再び逃げたのです。一度ならず二度までも逃げてしまいました。その後パウロとバルナバは、第二次宣教旅行を計画をします。そしてその時に、第一回の宣教旅行で逃げてしまったマルコをどうするかで意見が激しくぶつかります。その様子はこの使徒言行録の15章の37節から39節に描かれてあります。使徒言行録の15章の37節から39節、244ページになります。ここにはこういうふうに描かれてあります。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきでないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したと書かれてあります。パウロは伝道から逃げたやつなど伝道者としてふさわしくない、あんなやつは役に立たないと、考えたのであります。私もかつてある先輩牧師から同じようなことを言われた経験があります。ですからこの言葉というのは大変身につまされる思いがいたします。この時のマルコの気持ちを考えると本当にいたたまれない気持ちになります。それでもそのようなふさわしくないものを、ふさわしくない役に立たないマルコをバルナバは連れて宣教旅行に出かけました。パウロは見捨てましたが、バルナバは見捨てなかったのです。そしてマルコはバルナバと共にさまざまな経験を積む中で伝道者として成長をしていくのであります。実は話はこれで終わりではなくてですね、まだ続きがありまして、先ほど今ですね、マルコのことを役に立たないと言っていたパウロでありますけれども、 この後に書いた、パウロが書いた手紙の中に、テモテへの手紙というのがあります。その、テモテへの手紙の2の方ですね。テモテへの手紙2の4章11節に、このようにパウロは書いています。すいません、あちこちと引用して。テモテへの手紙2の4章の11節は395ページになります。テモテへの手紙2の4章の11節に、このように書いてあるんですね。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れて来てください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。と書いてあります。マルコを連れて来てください。と書いてあるんですね。で、この私たち今手にしております新教大学聖書ではちょっと分かりづらいんですが、最近新しく出ました聖書協会共同訳聖書ではですね、このマルコを連れてきてください以下のところはこういうふうに訳してあるんですね。マルコを連れてきてください、マルコを連れて一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからですと書いてあります。役に立つから連れてきてほしい。第2回宣教旅行の時にはマルコのことを役に立たない、だから連れて行かないと言って見捨てたパウロでありましたが、その何年か後にマルコは私の務めのために役に立つから連れてきてくださいと言っているわけです。マルコがパウロに認められたのです。一度ならず二度までの逃げ出して役に立たないと言われたマルコが役に立つと言われるようになりました。逃げた者が神様の御用のために用いられるものとなった、それが非常に大きな喜びだと思います。逃げた若者がさらに神様の御用をして福音書を書く者に豊かに用いられたのであります。だからこそマルコはこの福音書において自分が逃げた恥ずかしい出来事を隠すことなく書いたのであります。それは自分が若い時にイエス様を見捨てて逃げてしまった弱い人間に過ぎないことを忘れないためだけではありません。一度ならず逃げた。二度も、いやもしかしたらもっと何度も逃げてしまった弱い私であるにもかかわらず、イエス様は決して私を見捨てなかった。私を決して見捨てることなく、私を愛してくださり、神様の御用のために用いてくださった。ふさわしくない、役に立たない、こんな私をも愛してくださり、豊かに用いてくださった。その大きな喜びがあり、そしてその思いをどうしても伝えたいために、あえてこの逃げた恥ずかしいことを書いたのではないかと思うのです。主は逃げる者をも用いられる。弱い、私たちであります。 私たちもイエス様に従いたい、ついていきたいと願いつつも、さまざまな試練や困難や苦しいことがあってですね、一度ならず、二度も、三度も、もっとたくさんイエス様から逃げた、そういった恥ずかしい経験はあると思います。けれどもイエス様は、マルコのように、私たちがイエス様から逃げたその経験をも豊かに用いてくださるのであります。あの時逃げたあの苦い経験が、思いがけず、今の恵みに結びつくのであります。イエス様は逃げてしまう、弱い私たちを、あなたは役に立たないと決して見捨てることはありません。あなたは役に立つ、それはつまり私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛している、そのように私たちに語りかけてくださり、私たちを愛してくださって十字架へと歩んでくださるのであります。主は逃げる者をも豊かに用いてくださる、このことをこの受難節の本日、私たちは心に留めて、今日から始まる新しい週間、感謝を持って歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、イエス様を見捨てて弟子たちは逃げ、またマルコも逃げてしまいました。その逃げてしまったものをも、あなたは決して見捨てることなく、思いもかけない形で豊かに用いてくださっています。あなたは役に立たないと決して見捨てることなく、私たちも弱いものでありますけれども、その弱く逃げてしまう私たちを愛してくださり、そして豊かに用いてくださるあなたの深い愛に感謝をいたします。私たちはこの愛に精一杯応えて、また感謝を持ってあなたの愛を私たちの周りの方々に伝えていくことができますように導いてください。この静岡草戸教会は新たな歩みを始めようとしております。どうかこの草戸教会の新たな歩みをあなたが豊かに祝してくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主御子イエスキリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。